先週先々週はイザヤ書の御言葉をご一緒にいただいてきましたが、今週はエレミア書に入ります。この預言書というのは神様の言葉を預かって、そして預言者たちはことごとくこのイスラエルとユダの民にまず神の言葉を、もうすでに神様の契約に入っている主の民とされている私が、でも神様だけではない他のものに、先ほどの賛美でありました、自分に頼ったり他の何かに、頼り続けていたりする主のために、私はあなただけを本当に大切にしていく、だからあなたたちも本当に私だけ信頼してほしいと、この信頼を回復していこう、もう一度帰っておいでという御言葉を、まずイスラエルに、どうしてイスラエルなんだろうかという異邦人である私たちは思いますけれども、イエス様もまずイスラエルにだったんですね。というのはそこからエルサレムからに聖霊が下り、教会が始まり、それが世界中に広がって、そこにみんなが集められていくというのが、そして天のエルサレム、天と地が一つに結ばれていく、神様はそこに帰っていこうという約束だからです。今日もエレミア書の御言葉、エレミヤというのは、ヤというのは晴れるヤのヤですよね。このヤハウェのヤ、神様のお名前です。で、そのエレミヤというのはこの、あれですか、慰められる、ごめんなさい、慰められるはヨハネか、どういう意味でしたかね。エレミヤ、ごめんなさい、ど忘れしました。私時々ど忘れするので、ご存知な方は教えてください。多分どっかで思い出すと思いますが、あのイザヤもそうです、エレミヤもそうですし、エレミヤのエルは神ですよね、はい、ですからかな、神様の名前が2つも入ってますし、そして ゆるくとかほどくとかね、解くとか、そういう意味でしょうかね、縛るの逆ですよね、解放するっていう、そういう神様の名前をいただいていますね。次のエゼキエルも、エルは神ですから、本当に神様の名前を、でも預言者たちだけではありません、私たちも神様の新しい名をいただいて、その名が天に記されています。終わりの時に新しい名をいただいていきます。それを本当に待ち望んでいこうではありませんか。エレミア書は52章までありますが、その後の愛歌という悲しみの歌、愛歌もエレミアのを通して神様がくださった歌なんですね。まさに神様に向かって歌った歌でもありますけど、神様を通してこの私たちがいただいた歌でもあります。イザヤ書の66章に比べると52章って短いようで、実はエレミア書が一番長いそうです。今週来週たっぷりですけれども、ぜひ今日は全部この時間だけでは読み切れませんけれども、今週味わっていけたらと思います。その一部の御言葉ですが、ご一緒に分かち合っていきたいと思います。今日のタイトルをまず読んで、そして御言葉を開いていきましょう。帰れ主に、信頼し合う関係に。もう一度お願いします。帰れ主に、信頼し合う関係にという。神様が本当にこのあなたを信頼するから私を信頼してほしいという神と人との愛の契約、それが結婚の契約関係に例えられるというか、ここで語られています。婚約のこと、結婚のことが出てきます。それを私たちのこの地上でも互いに表していくために、私たちはこの夫婦、親子、兄弟、特に夫婦がキリストと教会、神と人のこの結婚の関係を表すものですね。で、その信頼し合う関係が本当に崩れてしまっている。お互いが信頼できなくて、本当に恐れて、また距離を取って、できるだけ関わり合いたいになりたくないという、そういう時代、当時のイスラエル、また私たちも今そういう空気が本当に蔓延しているかと思います。でもその中で神様は御言葉をくださるんですね。大丈夫だ、安心して帰っておいで。イザヤも神様から言われたとき、なんて言いましたっけ、聖なる聖なる聖なるかな万軍の主、天の礼拝を見たときに、私は汚れてますから、私はまだ汚れた民の中にいますから、唇が汚れてるので、そんな清い礼拝に私は参加できませんと言って、 距離を取ろうとしたんですね。でも燃え盛る炭火で唇を清めてくださって、私の言葉をあなたに授ける、霊を授けると言って、ただそれを語っていく預言者として用いられてきました。そのイザヤよりも少し後の時代です。イザヤも4人の王様に使いましたね。その南王国ユダのそのもう一時代後の、最後このユダもバビロンに滅びてバビロンに連れて行かれるという、エレミアはその激動の中で3人の王様にの時代預言を最後までしていた預言者です。一章の、4節からですね、ご一緒に読んでいきたいと思います。今週は前半の26章までの中のいくつかの御言葉です。一章の4節からご一緒に読んでいきましょう。4節お願いします。次のような主の言葉が私にあった。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。そこで私は言った。ああ、神主よ、ご覧の通り、私はまだ若くてどう語っていいかわかりません。7節。すると主は私に仰せられた。まだ若いと言うな。私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ。彼らの顔を恐れるな。私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ。主の御告げ。9節。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた。今私の言葉をあなたの口に授けた。アメン。そして、国々にあなたを私の言葉を語るものとして、使わそう用いようと神様はエレミアを励まされました。さあ、主の言葉が私にあった。この4節戻りますけども、ちなみにこの私って漢字で、まあ、この新改訳ではですけど漢字であるのは人のことを指すんですね。ひらがなで私とあったら神様とかイエス様のことを指しています。へえという感じですけども、なので代名詞が多いんですね。ヘブル語もギリシャ語もね、そうなんです、ね、なので、私というのが、まあ、そこで分かるようには一応訳し分けられていますが、微妙に分からないところもあるんですね。なのでそこは本当に神様にこの私っていうのはあなたですか私ですかというのを聞いていけたらと思いますが、まあ、大体は分かっています。で、私にエレミアにあったんですね。エレミアに神様が私はあなたをって言っています。私はあなたを何かというと、お腹の中に形作る前からあなたを知っていた。すごいですね。でもそうですね、神様はなんかこう自然発生的に偶然人になった私たちに、じゃあ生まれたからには名前を与えようとかじゃないんですね。私たちを本当にこの生み出す前から、教会もそうです、本当に生まれる前から、教会が生まれたのはペンテコステの時だと言われてますけど、それは生み出された時ですね。でも教会がこのお腹の中に、キリストの体の中に受胎したのは、私がこの教会を岩の上に建てようとイエス様十字架の前に言われた時だと言われています。でもそれから時間があるんですね。私たちはいきなり生まれてはきません。準備が整った時に出てきます。でもその準備も神様がしてくださって、というか人にはできませんよね。どんなにお父さんやお母さんやお医者さんがもう祈るだけです。あとは本当にこう良い、まあ、環境というか心持ちでその期間を過ごすことで、子供はお腹の中から育っていきますが、その前から神様は私たちを知っていた。知ってたっていうのは、いや、いつか生まれるのを知ってるよっていうレベルではないんですね。知るというのはアダムはエヴァを知ったというように、夫婦が一つに結ばれるということですから、この夫婦としてその結婚の関係、神様の本当に花嫁として一つに結ばれるために、あなたをに命を与えようと、ね、 アダム、エヴァもアダムのあばら骨から取られましたよね。のように私の命をあなたに分け与えて、そして別人離れ離れではなくて一緒に、ね、夫婦一体として生きていこうということを知っていたというのは一つだったよということですね。なんと素晴らしいんでしょうか。そしてしかもこのエレミヤにはあなたを国々への預言者と定めていた。イスラエルだけじゃないのか。でもイスラエルに預言してそこから世界中に御言葉をというのは神様のやり方なんですね。でもエレミヤはここで何て言ってますか。そうです頑張りますとかねよろしくお願いしますとかではないんですよね。6節ね、もうああいう感じですね。ああって感じなんでしょうね。もう神様ってね。これね、なんか今度訳されてるの見ると、ああ、神主よ、ご覧の通りみたいな感じですけども、これ、まだ、私はまだ若くてっていうのは、おそらくですけども、20歳前後だったんじゃないかって言われてますね。今日早朝礼拝に19歳の、若者たちが2人来ていたんですけども、ちょうどこれぐらいだよねって言ったんですね。いやご覧の通り私はまだ若くてというよりいやもう無理っすよみたいな感じですよね。もうねもう何言っていいか分かんないしってか何言ってんすかみたいな感じですよね。でもそこで神様は7節まだ若いと言うなって言うんです。でもこれは、いやもう若くないとかね、十分経験を積んでるから大丈夫だとそういうことではないんです。若いんだけども、だから無理とかだから嫌だとかいうことではなくて、だからこそやってみようよ。私たちは経験を積んでいたら、年を重ねていたら、あるいは他にももうエレミヤは孤独な預言者でしたけども、他にも仲間がいっぱいいて、もうその一員で、なんかちょっとだけ協力すればね、あとは好きなことをやってればみたいなことであれば、まあ二言葉のね一言ぐらいなら思うかもしれません。でもそうじゃないんですね。若くてもう一人ではもうとても無理な私たちに神様はだからやってみろって、無理難題を押し付けるんじゃないんです。絶対に無理なんです。自分ではもうどう語っていいか分かりませんし、今週も祈りのスクールってありますけども、どう祈っていいか本当に分かんないんです。だから聞いていくんですね。そうすると神様、いやこうやってみようよっていうか、こうやるので、でもあなたがそれを話してくれる。でもこのまま言えばいいから、このまま祈ればいいから、このまま語ればいいからということを教えてくださって、あるいは見せてくださって、このあと何が見えるかって、アーモンドが見えますとかありますよね。ある時には映像とか画像とか、ある時には匂いとか、ある時には肌触りとか、いろんなことを温度とかを通して私たちに神様がどんな思いを持っていらっしゃるのか、神様の愛を、愛って言葉だけじゃわからないですよね。言葉だけで、どんなにあなたを愛してますって言っても、やっぱりいろんな行いとかぬくもりとかいろんなことで私たちは愛を感じ取っていきます。それを神様はくださるんですね。それをエレミヤの場合は若さという、もうどんなにその時にこう頑張ってもお金を出しても変えられないものを通して神様の力が現れる。弱いから、若いから、小さいから、ね、もし強くて年を重ねて経験豊富だったら、もう自分でできちゃいますね。分かりました、適当にやっときますからと、ね、あとはお任せくださいと言って神様に聞かずに、ね、そういう預言者がいっぱいいたんです。エレミヤの時代も偽預言者いっぱい出てきます。で、偽預言者たちは、いやイスラエル大丈夫だから、ね、イスラエル、ユダの国ですね、南ユダ、北のイスラエルはアッシリアに滅ぼされちゃったけども、南のユダは大丈夫だから、平和だから、まあ、このままやっていこうと、まあ、とりあえず神様はね、いや神様には礼拝しながら、でも他のものも大事にしてってもきっと大丈夫だからという偽預言者たちいっぱいいたんですね。その中でエレミヤとか、あとウリアでしたかね、他にも本当の神の言葉を告げていく。いやもうこのままだ大変だからっていうか、もう大変なことになるし、なってってるからと言って、みんなは他の偽預言者のことばっかり聞いてるので、世の中のニュースっていうのはそういうニュースばっかりで、まあ大丈夫でしょうというニュースばっかりです。なので そこでエレミアが本当の神様の言葉を言うと、何言ってんの、いい加減なこと言うなと。エレミアが偽預言者かのようにして、で井戸に突っ込まれたりとか、もう何度も殺されかけたり、牢屋に入れられたり、もうそんなことばっかりでした。私たちも世の中の情報、みんながそうだね、いいね、大丈夫だって言ってることに惑わされてはいけない。いや、それが神様が本当に大丈夫だということであればいいわけです。でもこの世を、この偽りで支配しているこの世の君がまだ圧倒的に支配している部分がありますから、イエス様は勝利されましたけども、でもその勝利の知らせが行き渡ってない、行き渡っていない世の中なんですね。まだ 1% ぐらいしかこの日本にはもう勝ったんだ、もう勝負はついたんだということは知らない。昨日もこの茅ヶ崎小学校でも運動会がありましたね。今度に延期になったという学校もあるみたいです。で、玉入れって大体1年生2年生ぐらいでやるんです ね。で、最後ピーって笛が鳴って、その後玉数えますよね。でも笛が鳴ってもその後にこの、ね、まだまだってこう投げ続けてる人いますよね。まあ、それは悪気があって、ルール違反をしてるだけなんですけども、でも本当の戦争ですねが終わっても、終わったことを知らずにまだ戦いは続いてるって、もう恐れながらいつ殺されるかということで、フィリピンでしたっけ、東南アジアで本当にその知らせが来ても信じられなくて、いや、天皇陛下のためにと言って戦い続けていた。いや、もう戦争はもう何年も前に終わってるんです、ね、大丈夫だから安心して日本に帰りましょうってあったじゃないですか、そういうこと。でも昔の話じゃないんです。今戦後じゃないんです。いや、戦後勝負はもうイエス様が勝利されたんですけども、そのことをまだ知らずにほとんどの人たちが、ね、戦い続けてるんで、しかもお互い戦い、血肉の戦いをし続けてしまってる。私たちが家族が、仲間が、友達が、国々が敵だと思って戦い続けてしまっている。でもイエス様がそれに終わりを告げてくださいました。そしてエレミアの時代はそういう終わりが来るから、ね、イエス様はこの歴史の時代的にはこれからだけども、それが来るので、その新しい契約時代が来るので、それに待ち望んでそれに備えていこう。だから、じゃあどうせメシアが来てこの勝負がつくなら、じゃあ今は別に好きなことやってていいじゃないかではなくて、勝利者たる、もう今から勝利者たれと、その神の、もう勝利したものっていうのは恐れに怯えていたり、またやられるんじゃないかとこの逃げ惑っていたりではないですね。堂々と、私たちは主が勝利された、その勝利の側についているものですと、だから一緒に安心してそこに加わっていきましょう。これが預言者の役割であり、今実は私たちキリスト者というのはそのような神の言葉を預かって、それを家族に、仲間に、職場に、学校に、国に届けていく、この預言的な働きを神様から恐れ多くもでもありがたくもいただいている私たちなんですね。なのでまだ若いというな、まあ、皆さんこの中にはね、安心して、いやもう私はもう若くないからっていう方もおられるかもしれませんが、そういう方には神様はもう年だと言うなって言うんですね。で、いや私は小さいからって言うと、神様は聖書のどこを見ても小さいものを用いられるんですよね。長男ではなく末っ子を用いられたり、イスラエルの十二部族の中で一番小さい部族、いや国々の中で一番小さくて弱いイスラエルを用いられました。なぜか強いものを用いたら、神様が勝利されたんじゃなくて私が勝ったんだ強いからってなっちゃうからです。今でもそうですよね。で、私もそういう罪を繰り返してきました。こう言い争って言い負かして、そして、何か自分が正しい、勝ったと、正しいんだということを主張しているようで、実は本当に愛すべき家族や仲間を、神の家族を本当にこの傷つけてつまずかせる どころかこう倒してしまうということを本当に続けてきたことを、この1週間も本当に悔い改めさせられて、今でもこの御言葉を一緒にいただいていきたいんですね。まだ若いというな、私が使わすどんなところへでも行き、命じるすべてのことを語れ、私が使わすところの中で好きなところを選んでいいよとかですね、あの命じるすべてのことの中で、あのまあ、あの当たり障りのないことだけ言えばいいよだったらいいんですよね。でも使わすどんなところでも命じるすべてのことをって、この5節にありますね、ちょっと5節、あ、ごめんなさい、7節ですね、7節にあります。なので、神の言葉はそうやってこう取捨選択、まあ、今日はこのエレミヤ書の中で全部は読めませんけども、それも何かこの都合のいいところだけを取り上げているんではありません、というか多分どちらかというと都合の悪いところだけを取り上げているのかもしれません。いや、ここはパスしたいですというところですね。でも神様はそこでご自分の清さとか力とか勝利者であること、神様がの栄光が現れるんですね。8節にあります。8節もう一度読みましょう。彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからだ、主の見告げってあります。彼らの顔って、あのなんか戦争をしている敵じゃないんですよ。これ同じイスラエル、ユダ の同胞のことです。家族のことです。でも家族だからこそ同じ町や村にいる人同士だからこそ、神様からの厳しい、このままだと大変だよ、だから帰っておいでということを本当に伝えてしまうと、何言ってるんだと、なんか俺たちが悪いことしてるんってとでも言うのかと言って、この反発されたり石投げられたり命を狙われたりするわけです。でもそれを恐れるなって言うんですね。なぜかというと、私があなたと共にいる、イマヌエルですね。そしてあなたを救い出すというのは、大変なことがあって捕らえられたり殺されかけたり、でもいつかは救い出すじゃないんですね。大変なただ中にあって、石を投げられているその瞬間、私がいるから、私がそれを受けるから、あなたは今は救われてないけどいつか救い出すじゃないんですね。その時あなたは救いに預かってるんだよ。ですから、まあ、新約の時代ですけども、初代教会執事のステパノですね、この天が開けて神の右にあのメシアキリストが見えると言った時に、みんなこう石を投げて殺しましたよね。ステパノは結局地上では浮かばれない悲惨な最後を遂げて、この救われなかったのか、あるいはその時はダメだったけどその後眠りについて、そして天で救われたのか。いや、でもそのただ中にあって、彼は自身がこの救いを体験してましたし、そこで、でも最後そこでですね、神さんもね、こいつら何とかしてやってくださいって言ったら、それ救いではなくて本当に悲しい最後だったと思うんです。でもそこでイエス様と同じように、父よ、彼らをお許しください、それがステパノの救いであり、そしてみんなの救いだったんですね。さあ、この私は若いから無理ですって言ったエレミヤに、その時神様が何をされたか。今言葉を言われただけでなく、神様言葉だけじゃないんですね。直接触れてくださいます。癒しもそうです。イエス様は言葉だけで治せるんです。言葉だけで私の心だ、清くなれって癒された方もいます。でももう言葉はいっぱい聞いてたけども、誰も触れてくれなかった。触れたら汚れちゃうからです。でもそんな私に手を伸ばして触れてくださった。それによってこの皮膚病が治ったり、長血とかいろんな病が治ったり、それも癒しです。でももうその病気云々以前に、神が直接その御手で触れてくださった。誰も触ってくれなかったこの何十年の間、でも手をつないでくれた、触ってくれた、もうそれが癒しであり救いですよね。でもそれにとどまらず、そこで元気になって、その 癒しを今度は癒されたものとして自分の家族や村に届けていた。多くの人たちにイエス様は、じゃあ私についてきなさいと、ね、村戻ったらまた大変なことになるといけないからとは言わないで、私と一緒に、ね、ついてきたいと言っても、あなたの村に戻りなさい、家に戻りなさいと言って、というのは神様の思い、願いは個人の癒しとか体の回復じゃないんですね。家族の救いと癒しだからです。家族が信頼し合う、もうこの子は病気で汚れてしまったからもう家には置いておけないとかって理由じゃなくて、本当に一緒にいて大丈夫だ、喜び合える、愛を分かち合える、そういう家族に回復することです。それぞれの家々も教会家族もそうです。さあこの9節ご一緒に読みましょう。その時主は御手を伸ばして私の口に触れ、主は私に仰せられた、今私の言葉をあなたの口に授けたっていうんですね。単に口に触れてくださったわけではありません。まあいろいろ差し支えがあるかもしれないので、お互いにって今やんないですけども、皆さんご自分の唇によかったらこの触れてみてください。でこの時に、や自分だから別にと思うかもしれませんが、実は私たちの体、口もそうですし、でもこの手も指先もキリストの身体の一部ですよね。であれば、今セルフでやってますけども、私たちが誰かに本当にの心に触れていくこと、体もそうですけど心に触れていくことは、このイエス様の御手であり神様のこの御手御心なんですね。そして何て言いましたか、神様、今私の言葉をあなたの口に授けた、私の言葉、神の言葉って何ですか。ヨハネの初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、これイエス様のことですよね。今私の言葉をあなたの口に授けた、預言者っていうのは、いやただ言葉だけか、その神の言葉っていうのはイエス様を私にくださった、インストールしてくださった、私はイエス様のものとなった、イエス様の体、そしてイエス様を食べて、私を取って食べようと言いましたよね、体。そしてイエス様を口から食べるだけでなくて、私の口から出ていくのもイエス様の御霊による神の言葉、イエス様。預言者エレミアもそうですけども、私たちも神様は今日この言葉をくださっているというのは、私たちが個人的にそれで恵まれたとか、これで世の中うまくやっていけるとかいうことではなくて、私たちがイエス様を食べて、イエス様のが私たちから出ていく、表していく、味わっていくものとなるということです。2章の2節をご一緒に読みたいと思います。先ほど使わすどんなところって、じゃあ最初にどこに使わされたのかということですね。皆さんは今週最初に今ここに使わされたかもしれない、まあ、何か一仕事してから来られたという方もあるかもしれませんが、エレミアは最初にどこに使わされたんでしょうか。2章の2節読みましょう。さあ行って、主はこう仰せられると言って、エルサレムの人々にの耳に呼ばわれ、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私への従順を覚えている。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の初穂であった、と。アメン。あるんですね。さあ行ってて、どこに最初行けと言われたかというと、エルサレムの人々に行って、やっぱりエルサレムなんですね。神様はやり方をコロコロ変えないんですね。本当に貫かれる形です。このエルサレムは、エデンもこのアダムといえばエルサレムのところだったと信じられているようですし、またアブラハムがイサクを捧げたのもモリアの山、エルサレムの丘です。そしてそこに神殿、神の家が建てられ、イエス様はそこで十字架にかかれ、そこからエルサレムから天に昇られ、 またエルサレムに同じように戻ってこられるとあります。今度は大祭司としてだけでなく王として戻られます。そして天と地のエルサレムが一つになる。エレミアもそうでしたね。で最初に開口一番、やっぱり最初に言うことって大事ですよ。何でも最初と最後は大事だと言われます。でも途中はどうでもいいではないです。もう本当に途中のことも神様はもう全て大事なんですけども、でも最初に何を言われたのか、私はあなたの若かった頃の誠実、婚約時代の愛、荒野の種もまかれていない地での私の従順を覚えている。ラブラブだった頃は良かったよねっていうことですね。昔は本当にもう、ね、私への従順を覚えているってちょっと硬いですけども、本当にもう可愛い花嫁だったよお前はって、言ってるんですね。でも年取ったもんだとかそういうことじゃないです。そういうことじゃなくて、あの時の愛はどこに行っちゃったんだろうか。新約聖書にも初めの愛に帰ろうってありますよね。いや、夫である神様はの愛はずっと変わってないんですよ。ずっと変わってないんですけども、花嫁であるエルサレムの人々、主の民は、まあ、言わんやこの異邦の民である私たちもですけども、あ、神様愛してくれてありがとうございます、私を作ってくれて生かしてくださいまたこの契約、結婚の契約に、なんとこのイスラエルの民にとってはなんとこんな私を選んでくれて、ありがとうございます、もう私もあなたを愛します、私と私の家族をあなたに使いますとヨシアとみんな言いましたよね。もうどの神でも選ぶわよいと言われましたけど、でもあなただけを選びますって宣言しましたよね。嬉しかったと思うんです、花婿としては、神様としては。で覚えてるよ、私を忘れてないよ、でも忘れちゃってるでしょっていうことですよね。で3節でこう言ってます。イスラエルは主の聖なるもの、その収穫の初穂だったってんです。初穂一番良いものです。でも今収穫の秋ですよね。いろんな実りのものがこのお店にも並んでます。でも初穂ということはそれだけじゃないっていうんです。それに続いていくってことですよね。初穂だけ取ってあとは捨てちゃうともったいない話ですよね。初穂はまず神様に感謝を捧げますけども、それ以降のものは味わって私たちがみんないただいていくものです。ということはイスラエルは収穫の初穂として神様にまず捧げられていったけども、その後収穫されていく、ね、国々は私たちが次々に神様に取られ買い取られて刈り取られて捧げられていくということですね。ですからここはなんか予言で結局イスラエルのことばっかりではなくて、本当に私たちもここに続いていく、含まれているんだ、国々への予言です。でもそんな神様との本当にラブラブな関係を神様は覚えてますけども、主の民は忘れてしまったんですね。で2章の13節でこう言ってます。ご一緒に読みましょう。13節、私の民は2つの悪を行った、湧き水の泉である私を捨てて多くの水ためを、水をためることのできない壊れた水ためを自分たちのために掘ったのだとありますね。水ためって香川県の方とかね行くと、浦田君もねこの間高松行ってため池たくさんありますよね。水、雨の少ないところではそうやって、町中にも作りますし、あと大きなダムって山の方に行くとありますよね。そうやって私たちはこの、人工的に水をためてそれを使おうと、で水不足をこの補おうとしたりします。あるいは水をどこかから運んできたり、用水路を作ったり、して取り入れたり、あるいはどこかに水をもらいに行ったりしますよね。それだけ命の水というのは大事なものです。ところが神様のこの命の水というのはそんなことする必要ないんですね。私たちはどんなに水ためを作っても、 私たちの力でやると水を貯めることのできない壊れた水溜めを自分たちのために掘るばかりです。それは本当にもうザルのようにどんなに水を注いでもそこからザーザー漏れてしまう、もうそれだけ本当に無駄の多いものですね。ところが神様はそういうこの水溜め必要はないんですね。17章の7節ご一緒に読みたいと思います。まあ、詩編の、一編にもありますけども、ここに神様がどのような命の水私たちにくださっているお方かということが記されています。7節8節ご一緒に読みましょう。主に信頼し主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように流れのほとりによ目を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って日照りの年には何の心配何のなんないですね心配なくいつまでも実を実らせる。アメン。そしてこの実を実らせるってありますけど、10節こうありますね。私主が心を探り思いを調べ、それぞれその生き方により行いの結ぶ身によって報いるとあります。けれども13節最後こう書かれてます。13節は、私から離れ去る者は地にその名が記される、命の水の泉主を捨てたからだ。神様ご自身が命の水の泉だ、私が泉だと言ってます、おっしゃってます。でも私から離れ去る者は地にその名が知る、地に名が記されるっていろんなところになんかこうすごいことをした人の名前とか記されて、なんかいいことなのかではないんですね。私たちは何ですか。イエス様はどんな奇跡とか悪霊を追い出したりとか、それも大事なことなんですけども、その御業を喜ぶよりも何を喜べって言いましたっけ。天外ないトレーニング最初にやりますよね。天を喜ぶっていうのは天に名が記されていることを何よりも喜びなさいって言いましたよね。記されている喜びっていう歌はね、天に名が記されている命の天の命の書にです。そうではなくて、敵はサタンは私たちを天の命の書になくてもいいよ、地に名が記されているから、あなたは立派なことをこの世の中でしたように見えるからいいじゃないか、それで十分だ。で、私たちもそうだそうだ、この地で名を上げていこうとするんですね。名を残そうと、で自分で立派な水溜めを、立派なダムを、立派な貯水池、用水路、あるいは何かそういう考えシステムを作って、まあ、これ今例えで話してますけども、で、喉乾くことがないように、上乾くことがないように、自分も家族も国々もそれでいいじゃないかしていきます。でも主に信頼し、7節戻ります。主を頼みとする者に祝福があるように、今日は帰れ主に、信頼し合う契約にという言葉ですけども、愛の契約、神様との結婚、夫婦の契約というのはこの主だけを信頼し頼っていく花嫁の姿ですね。主の民は、その人は何のようだってありますか。8節、水のほとりに植わった木のようだってあります。アラノに行くとこのアカシアの木っていうのがあるんですね。アカシア、まあ、私たちはこの本当にアカシアの木のようなものです。まあ、イエス様もあなたは私の復活の証人となるって言いましたけども、アカシアなんとかじゃないですよ。アカシアの木っていうのは本当にポツンポツンってこうアラノにいるっていうか生えてるんですよ。ちょっと写真用意してないんですけど、前ご覧入れたかもしれません。イスラエルとか行くとこの灌漑設備が整ってて、このヤシの木がいっぱい生えてたりとか、そういうとこもあるんですね。そうじゃないんです、本当の荒野なんですけども、ポツンと生えてる。どうやって水やってるのかな、大変だろうな水やりがって思うんですけど、水やってないんですね。何かというと、実はそこに水があるんです。そこって本当にそこですね、地の底で。アカシアの木を引っこ抜くの大変ですよ、私時々そこの隣のドクダミとかね引っこ抜いて、根がすごいんですけど、それでもたかが知れてますよね、十何センチです。アカシアの木は どれぐらいまで根が張ってると思いますか。前そういう質問しましたっけ。1番30メートルぐらい、2番50メートルぐらい、3番100メートルぐらい。1番30メーターぐらいだと思う人。30メーターって言ってもビルの10階ぐらいですよね。30メーター、はい。50メーターだと思う人、垂直にです、垂直にです、横じゃなくて。じゃあ100メートルだと思う人、はい、100メートルぐらいだそうです、ね、でも無駄に根とか伸ばさないですよね。水があるところにまっしぐらに行って、水があればそこで止まっても十分なわけですね。カラッカラのところに見えて、100メーター下には豊かな水がこの溢れ流れているって言うんです。水がない、どこに行けば、どっかから持っていかなきゃ、いやもうわずかな水を貯めなきゃではなくて、実は私たちはこの水路のそばっていうと、詩編の一編もそうですけど、なんかこう水路の脇とか近くっていうふうに私ずっと読んできたんですけど、実は水路っていうのはその地底奥深くの地面の中100メーターぐらいのところに水路があって、その真上に置かれてるってことです、ね、なので真下に根を下ろしていけば、他にどっか何かを頼っていく必要はない。なんと私はその御手の上に置かれていたんだ、ただ根を下ろしてなかっただけなんだ、そこにしっかりと立ってなかっただけなんだ。本当に主に信頼し、主を頼みとする者はもうそのまんまそこにいるだけで、周りから見るとなんか孤独に見えるし、なんか乾いてるように見えるけど、でもなんでこんな元気なんだろう。それは神様にしっかりと根を下ろして、豊かな水を吸い上げてるからですね。この井戸の話がエレミアにはいっぱい出てきます。エレミア自身も井戸に落とされたりするんですね。預言者大変です。皆さんこれから終わりの時代、私たちもそういうことはあると思います。いろんな迫害や反発や、なんでグッドニュース、福音を知らせたはずなのに、届けたはずなのに、なんでこんな冷たい扱いをされるんだろうってことがきっとあるでしょう。てか聖書にはあるってあります。でもそれが嫌だからやめようとかいう選択肢もあります。でもそれがあっても大丈夫だ、私が共にいる、あなたを救い出す、その井戸は、また敵はその井戸を塞いでいこうとするんですね。アブラハムの井戸もみんな塞がれちゃったんです。でもイサクはその井戸を掘り直すってことをしました。他から水を求めたり、他のところに井戸掘ったりしなくていいんです。もうここだって分かってるんですね。この下に、ここに主がおられる、主の御手がこの下にある。だからそこをもう一度何か埃かぶっているのであれば、それを取り除いていけば、私たちの罪とか、私たちの傷とか、私たちの良かれと思って何か重荷を背負い込んでしまっているものを取り除いていったときに、そこに豊かな水が井戸からまた溢れ流れていくんですね。神様はすでに私たちにそのように、私たちの真上で、そして真下で、また傍らで、後ろで支えてくださり、私たちの前を力強く導いてくださいます。ご一緒にこの祝福の井戸の1節2節6節を歌っていきたいと思います。来週この5節6節をみんなで歌ってこの収録をしようと言ってますけれども、でも全然私が予定してたわけじゃないんですね。エレミア書の井戸の話が今週来週出てくるっていうことは、でも神様はそういう私たちには、なんか偶然とかすごいとか最初はそう思うかもしれません。でも全ては神様がもう当たり前のように私たちに用意してくださっているこの祝福の泉の井戸、これまで今本当に悔い改めの祈りを持って、神様神様と主よ主よと言いながら、他の人だったりことだったり物だったりお金だったり、この地に名を記そうと私たちがして、名誉などを求めてきたところから、あ、なんだ、うろうろしなくていいんだ、ここに井戸がある、この井戸をそのまま掘っていこう、 近くに温泉が湧きましたよね。でも あそこは良かったじゃないです。私たちこそその主の祝福の井戸、命の泉が湧きあふれる井戸とされていることを喜んで歌ってまいりましょう。じゃあご一緒に、お祈りしてから賛美していきたいと思います。神様ありがとうございます。あなたエレミアに語られ、イスラエルの民に語られ、そして国々の私たちにも、イスラエルに続く、ハツホに続く収穫、豊かな収穫、実りとして御言葉をの実を結んでいく、御言葉をそのまま実を行う、実行していった時にこんなに、本当に大変な中でも守られた、そしてあなたの神の国を表していくことができましたという祝福の収穫として私たちを今お捧げします。神様、他のものを、水を、そして、実は本当に命の水ではない、それを飲んだら本当にかえって病んでしまうような、お腹を壊してしまうような水を喜んで探して飲もうとしていた私たちを今悔い改めます。神様、今本当にあなたの御手の真上に置かれている、私は生まれる前からエレミアのように私たちも本当にあなたが置いてくださったところにそのまま根を下ろして、あなたの命の泉を私たちが本当に湧きあふれていく、御言葉と御霊に本当に注がれあふれていくものとして、今あなたが通り札としてくださることを感謝します。私たちはそういう井戸として献身します。そしてこれから私たち戻っていく家庭に、学校、職場に、まちまちに、その井戸からあなたの命の水が湧きあふれて、みんなで喜んでそれを飲んでいくことができます。感謝します。今一人一人に本当にあなたの井戸として、あなたが命の水を流してください。イエス様の皆で祈ります。